青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き作家編集者である瀬地博さんをゲストにお送りいたします。瀬地さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は瀬地さんが小さいおじさんと出会い会話をするまでみたいなお話を、はい、お聞きしたんですけど、はい、またそのさらにこの小さいおじさんって瀬地さんにとって今どういう存在で、まあ、あとその出版へこうつながる今度はこうお話みたいなことを引き続きお話ししていただけますでしょうか。
はい、わかりました。
はい、まず声をかけられて、そこでいろいろ説教をされたんですよね。お前は今こうだから、はい、だからって、はい、そこからですよね。
はい、はい、もうね、やっぱ最初はねすごいショックなんですよ。
はい、
どういうんですかね、プライドを傷つけられたとかっていうそういう綺麗な言葉じゃなくて、
はい、
なんかね人間性を否定されたような気持ちになるんですね。
はい、まあ、そうですよね。今までの瀬地さんの言動が違う違う違うとかいうふうに言われたんですもんね。まだ20代の前半ですもんね。
でもじゃあどうすればいいのって聞いた時に、うん、
はい、
まあその女性のお前呼びやめろとか、なんとかさんってさん付けで呼べとかね。
具体的ですね。
具体的です。でそのそういうのをこう言われて、はい、ただなかなか勢いでお前さって言っちゃう時もあるわけですよ。
うん、
でもその時にあっと思いながら、はい、でもこれ出ちゃったなっていうのをそこからね、まあ、修羅場も含めていろんな経験をしてったり、はい、あとはその恋愛関係で付き合ったり別れたりっていうことも、はい、そういう時期たくさんあるじゃないですか、はい、あったんですけど、まあ、そういう中でじゃあ自分が何がダメだったのかとかどうだったのかとかっていうことを初めて考えるようになって、で今度は大学を出て就職するんですけど、はい、僕ね略歴にも書いたんですけど、はい、新卒で入った会社、はい、まあ、上場企業だったんですけど、はい、そこね4ヶ月辞めたんですよ。
はい、
まあその後ちょっと学生時代のバイト先の人から紹介されて、
はい、
ちょっと水商売の世界に入ったんですね。
はい、
いわゆるクラブって言われてるお姉さんたちがお酒継いでっていう、ね、はい、接待するっていう、はい、そこでまあボーイさんやったりバーテンやったりとかっていうことをもう本当ガーッとやらされて、
また全然違う世界
で、違う世界ですね。
はい、
で私自身はちょうどそれね1990年の話なんですけど、はい、夏から秋にかけての話なんですけどね、はい、まだねちょっとねバブルの残りがみたいなのが、
はい、
うん、あったんですね。で90年の年明け1月に、日経平均が大暴落するっていう歴史的なね、
はい、
ことが金融業界で起きたんですけど、
はい、
まだまだその90年とか91年ってなんとなく景気がいい時代っていうのがこうあって、はい、うん、で本当にね適当絵に描いたような人間だったんで私でもう本当にね、はい、何やったってもう食っていけるだろうっていう感じ。
まあ一人だし、
そうですそうです、うん、で実家の親なんかに言わすと、お前東京の大学まで出て何しとんじゃみたいな感じでね。
まあ立ち方のねご両親はそう思いますよね。
うんうん、でまあ親父とはそんなに関係も良くなかったんですけど、まあおふくろなんかたまに電話かけてきて、あんたどうすんのみたいなね、うん、いやいやいやちゃんと食べてるから大丈夫みたいなね。うん、でまあその夜のバイトやったりとかしながら、
はい
はい、でねその時にね、そこのママさんがいたんですけど、はい、ママに僕ね結構可愛がってもらって、
はい、
割とねこれママ聞いてるかなね、すごいいいマンションに住んでて、
はい、
そこのねなんかパーティーとかに呼んでもらったりしたんですよ。
へ、
全然今も交流ないですけど、
はい、
そこのママが割と霊能力があって、
はい、
でホステスさんに対していろんなアドバイスをしてた人なんですね。
はい、あちょっと見える
そう
みたいな、
うん、
はい、
でうちのおじさんは見えなかったんですけど、
はい、
そのおじさん曰くこんな仕事じゃなくてあれを専門にやればいいのになって言ってたんですよママに
ママに言いたいけど瀬地さんに言ってたんですね。
そうだから僕が代わりに、はいはい、ママに、
はい、
僕が実はあるホステスさんに誘われて、
はいはい、
ホステスさんがお客さんとご飯食べるっていう、銀行の支店長だったんですけど、
はい、
そのお客さんとご飯食べるっていう時に浅草に連れて行かれて、浅草で3人でご飯食べてる時に、
はい、
酔っ払った支店長から、いや君さってなんでそんなすぐ辞めちゃったのって、そんなんダメだよとかって最初説教されてたんですよ。
会社を結構なんですぐ辞めたのみたいな、
すいませんすいませんって、なんで俺謝んなきゃいけないんだって思いながら、
うんうん、
ただその時に、うーん君はさってなんか深い知識はないけどなんか広く浅く知るのが好きみたいだから、うん、出版社とかいいんじゃないのって言われて、
うん、
でそれで僕出版業界受けたんです。
なんかそのそういった言葉がでもなんか縁につながるんですね。最初えっと思いつつも案外的を得ていたみたいな、さすが支店長までいただけの方のってことですよね。
そうですね。でもそれ言うとね、出版業界の人に言うと結構嫌な顔する人も結構いるんですよ。
そうですか。
お前そんな適当な感じで入ってきたのかいみたいなね。でも僕大学の時もそうですけど、出版とかそういうテレビとかも含めてそのマスコミって一切考えなかったんで、一切受けてもいなかったんです、
はいはい、
なのでそこで言われた時に、ああなんかそうか、じゃあこんな人間だけどそういう人間が楽しめそうな世界なんだったら、ちょっと受けてみようかなと。ただ職歴が全くないので、はい、そんな人間を採用するわけないよなと思ってたら、やっぱ時代が適当だったんで、その第二新卒みたいな扱いで来ませんかみたいなことを言っていただいたところがいくつかあって、
でもなんかすごい受かられたんですよね。
そうですね。 なんで受かったんだろうなって思いながら、
まあ、でもそれは、まあ、瀬さんが今そういうふうにおっしゃいますけど、やっぱり知識とか、うん、そういうのがまああったってすごい思います。
そうです
か。それなりの学力とか、なんて言うんでしょうかね、やっぱりポテンシャル、簡単に言うとポテンシャルがやっぱりないと、まあ、ただ出版業界もね、水商売とも言いますけど、ね、うん、
水商売だった、ね、水商売でした。本当に
ある意味ね、
もうね水商売にほんの少しの間だけしかいませんでしたけど、はい、出版業界は本物の水商売でしたね。
そうですよね。私も全然それ分かんない、うん、感覚的に分かんなかったんですけど、普通はこう例えば100万円のものを作ったら、100万円のものを納品したら100万円しか戻ってこない、それが普通のビジネス、
普通です。
だけども出版社の場合、1500円の本作ったら、うん、全然売れなくて在庫を抱えるかもしれない、うん、だけど1億ぐらいになる可能性もあるといった時に、はあ、水商売だって、
水商売ですよ、
思いましたね。
恐ろしいですよね。ね、でまあまあ、そういうことをしながらも、結局そこの会社に10年弱いて、でその後一回独立企業するんですけど、はい、独立企業でまあいろいろしくじって、はい、で、転職活動して、その後半年間だけ求人系 の、 あの広告会社の編集部門っていうところに入って、はいはい、何ヶ月かしたら、はい、その求人系の広告会社に入る前に、一、はい、回あの履歴書と、はい、あと企画書を送った、転職の求人広告を見てね、はい、送った先の出版社の社長から手紙が来て、はい、もう半年ぐらい経ってんですよ、はいはい、でうちの会社にちょっと見に来ませんかみたいな、ね、ちょっとお会いしませんかみたいな、はい、おいちょっと待てよと、半年以上経ってるぜって言って、うん、ふざけんなよと思ってね、もう常識がなさすぎるっていう風に言ってたらうちのおじさんが行け行けって言ったんですよ。
おじさんがここで登場する、
うん、そう、それでいやさすがにないわって。で今その求人系の広告会社ってね、まあそんなに、出版社と違うんで、その編集部門って言っても割とねまったりした感じだったんですよ。でその居心地も悪くなかったし、いやもういいよみたいな話をしてたら、いやいやお前行けよって言って、
今このおじさんって、うん、もう当たり前でこの時までも施設さん誰にも言ってないんですよね。
言ってないです。
もう施設さんのパートナーとしてずっと寄り添って、うんうんうん、
います。
そういうような施設さんの人生に、うん、じゃあ行けばみたいな言葉はこう多々そういうちょっとアドバイスみたいなのが
ありましたね。
あったってことなんですね、
最初に10年弱勤めてた、はい、その出版社の時に、はい、ちょっとねすごい社内的にもあら変だよねっていうような人事異動があって、はい、で僕とそのある人がまあそれぞれ編集長が合わないっていうことで交換されたんですよ、うん、で僕入って1年半ぐらいだったんですよね、うん、でおかしいだろと思いながら、はい、まあ、そこの役員にこういろいろ言ったことがあって、はい、でただその役員と食事行こうって言われる前に退職願いって書いてて、でそれ書いてる時におじさんに辞めろって言われてたんですよね。辞めとけと、
はい、
その移動先がどういう仕事をするかとか、まあそれ分かってたんですけど、全然僕がやってた雑誌と違って結構華やかなファッション業界誌だったんで、はい、でいやファッションなんて興味ねえよと、うん、もう全然俺に合ってないだろうっていう、うん、好きなやつがやってりゃいいんだよみたいな話をしてたら、やってもないのに合ってないとか会うとか、お前なんでわかるんだって言われて、退職願いを書いてるその紙の上に立って言うんですよ。やめろと、
はい、
でうるせえみたいな話をしてたら、まあ、消えていくわけですよね、
はい、
うん、でその役員と話してたら役員も同じこと言うわけですよ、
はい、
うん、お前やってもないのに、うん、なんでわかるんだみたいなね、うん、今やってるその雑誌じゃなくてね、全然違う業界だけど やってもないのになんでわかるのお前っていう、
まあ確かに、
うん、やってみろよと、やって嫌だったらその時やめろよと、うん、俺がその、 退職願受け取るからっていうふうに役員に言われて、うん、はい、あ、おじさんと同じこと言ってるわと思って、だんだんおじさんに見えてきて、うん、で、わかりました、じゃあやりますわみたいな、
まあ、でもまあ2人からのこうアドバイス、
そうですね、
おじさんの人生にこうアドバイスが同じものか、うん、で、うんうんうん、実はさすがに素直にそしたらじゃあ行くかってことになったってことですよ ね、 ね、
でも結局そこから8年いたんで、はい、会ってたんでしょうね、
あ、そうですか、う
ん、面白かったし、
はい、
全然違う世界だったけど最初はもうすごい辛かったんですよね、僕変な話カットソーとニットの違いも分かんなかったんですよ、
うんうんう
ん、分かんないですよ、
ファッションにないですもんね、
うんうんうん、もうそれこそ大学時代にポパイとかホットドッグプレスとか友達のお下がりをもらう程度で、うん、あ、俺と違う世界だなって思いながら、うん、こんな奴らがいるのかみたいなね。
でもなんで節さんにそれ、ね、来たんですかね。
いや、それはね、はい、本当に、なんか好感だったみたいですよ、その人と。その人は僕のいたポジションに来たんですけど、うん、その人は元の編集長とバチバチだって、うん、僕はその時に仕えてた上司とバチバチではないんですけど、うん、もうちょっとやっぱ年がいって、うん、なんかいろいろ制作業務ができる人が欲しいというふうに思ったみたいで、うん、お互いにだからじゃあ交換しようっていうふうにな
ったみたいです。それが、まあ、こう出すみたいな感じだったんですね。
そうですね、まあ、その僕と交換された人も、うん、そこに行ってよかったみたいだし楽しくやってたし、
だからおじさんの言ってることと、まあね、実際の現場のリアルで一緒だったっていうことですよね、
うん、そうですね。
でもそうやってこう節さんの人生にアドバイスをするみたいな感じだったんですか、それまではこうなんか世の断りとか実際のこう今本に書かれてることというよりはなんか節さんの人生に関わるみたいな感じだったんですか。
そうですね、うん、おっしゃる通り、はい、20代から、はい、それから30代の半ばぐらいまでは、はい、まさにもう本当に僕がしくじった後のその話だったり、はい、それから本当にしくじる前の土壇場の、
はい、
その直前のそのアドバイスだったりっていうことがほとんどメインですね。でそれ以外は、はい、たまにお前この世界とは違う世界があるの知ってるかみたいな、
あ、
でもそれってね急に来るんで、
はい、
言われても20代とかの僕には受け取れないわけですよ、
うん、そうですよね、いやいや
それ噂でしょと、でこいつからかってんだろうなと思ったんですよね最初、うん、僕が何も知らないと思って、はい、からかわれてるなと思ったから、はい、いやそんな話どうでもいいよともう締め切り迫ってんだこっちはみたいなね、うん、話をするじゃないですか。そうするとうん、まあじゃあ仕事すればみたいな感じで。
でもなんか私も本読んでて思うんですけど、節さんそれでもアドバイスして結構当たってたりとか、うん、助けてるのやっぱりなんか気概があるっていうか、うんうんうん、おじさんのことに対して一回はこう跳ねのけたり、うんうん、違うよっていうのはこうやり合ったりとか、
うんうん、
なんか完璧に依存するとかそうなっていかないのがすごいですよね、うん、
いや依存はね怖いですよね、
うん、
今はいわゆるエンゲージメントっていうか、はい、まあ、その絆というかね、
はい、
信頼関係は僕はもう全幅の信頼を置いてるんで、
はい、
今も全然平気なんですけど、
はい、
20代30代の頃って本当にその存在が何かわからないし、うん、何を言ってるかもわからないし、で時々突飛なこと言うので、
はい、
その例えばこっちが追い詰められてるのに相手を褒めろみたいなね、まあそれ結局うまくいくんですけど、はい、最終的には、
はい、
そのやっぱりああそうかじゃあ言ったことって間違ってなかったなって思うんだけど、言われた時ってのは分かんないですよ。
そうですね、うん、違う世界があるんだぞとか言われても、うんうんうん、
分かんない、
分かんないですし、
ね、分かんない、分からないし、僕は考える材料もそこに持ってないので、
うんうんうん、
あそうっていう、だんだんその何回も繰り返し言われてると、あそうなんだっていうふうに返しますけどね。
でもおじさんとしては節さんとのこう交流をこう深めていくためのプロセスでも
ありますね
ってことですよね、うん、
おっしゃる通り、それねずっと後になって言ってました、
はい、
つまりいきなりその高次元の話とか、はい、エネルギーがどうのとかっていう話をしても、はい、そのお前だけじゃなくて人間って絶対受け取れないんだと、
うん、
その要は人間って生まれて数十年経って、うん、そこまでに得た知識とか教養とか、うん、そういうものじゃないと判断ができない、う
ん、はい、
例えばお前は知らないだろうけど見えない世界がこういうふうにあるって言われて、うん、あるんだろうねって受け取れる人は、うん、多分そのこういう エネルギー体、こういうおじさんみたいなね、はい、形じゃなくてもエネルギー体と出会った時に、はい、多分すごく楽なんだと思うんですよ、
はい、
楽なんだと思うんですけど、そういう人たちが積極的にどんどん出会える仕組みでもないので、
う
ん、
そうですよね、
僕みたいに嘘つけみたいな感じで、うん、そのおじさんにも言っちゃうし、うん、例えば誰か友達でも言っちゃうっていう人間にそういうものが見えた時に、うん、やっぱりすごいハードルっていうか高いですよね、壁があって。
そうですよね、う
ん、どうその理解していいのかわからないから、うん、あそうみたいな感じで、うん、へーって言ってこう聞き流すしかないっていう、う
ん、なんかその節さんと、まあ、周波数があって、うん、でそれでコミュニケーションがあって、うん、で今結局本出された感じだから、うんうん、あこれが今度プロセスだったんだっていうことがわかりますけど、 その時はね、うん、それを理解してないからただただ反発したりとかね、
そうです、
することですもんね。それが、うん、今だって答え合わせとしてはよくわかりますね。
わかります、わかります、
うん、だからそこででも実は選ばれたってわけじゃないけど、まあ、何かこう周波数があったから、
うん、
あのおじさんの中では最終的にこれが見えてたのか、あ、うん、他の本がね出すってことが見えてたのかどうかっていうことですよね、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、
はあ、なんかそこまでこう今だからわかるけど、でも節さんがなんとなくねそこでこう反発してたりするっていうのがね本の中でもあるけど、あすごい気概が終わりだなと思ったんですけど、そうですよね、言われてみると確かにその時は分からないですもんね。
分かんないですね、分かんないから、勉強にはなるんだけど、
はい、
勉強になる一方で、はい、その見えない世界のことではなく、はい、僕は見える世界で生きてるんで、
はい、
人間ですから、
はい、
だから見える世界でのトラブルとか、うん、まあ、あの主に人間関係だったりとかね、
はい、
そう仕事だったりとか、うん、プライベートだったりとか、まあ、とにかくさまつなことまで含めて、
はい、
日々いろんなことが自分の身に起きるじゃないですか、
はい、うん、それはもう、ね、今生きてる世界で
から、ね、そうそうそうそう、病気をする人もいるだろうし、
はい、
まあ、いろんな事故とかね、はい、いろんなことに遭う人もいるだろうし、はい、ただその見える世界のことは見える世界のことで、自分で何か解決しつつ、でもなかなか解決できないことっていうのもたくさんあって、
はい、
それを解決するというか解決に自分が向かうためのヒントみたいなものってのは、はい、おそらくその時期にたくさんもらえたんだと思うんですね。
そうですよね、う
ん、でそのヒントをたくさんもらえてるんだけど、それがその場でわからない、うん、後々下手したらその何年何十年経って、うん、あれそういうことかっていうふうにわかるっていう、うん、はい、僕が感度が鈍いのかって聞いたら、いやその感度が鈍いとか感度が鋭いとかじゃなくてね、はい、それは受け取る僕らエネルギー体ですから、はい、エネルギー体ごとに受け取るタイミングが違うらしいんですよ、
はあ、なるほど、
だからその場で分かんなくても後々分かるっていう人はそれでいいし、うんうん、その場で分かるっていう人はそれはそれで正しいし、うんうん、でもここに優劣っていうのはないらしいんですね、
はあ、タイミングだけど
問題で、そうそうそう、はい、タイミングの問題で、はい、だから早く分かったから優れてるとか、うん、そういうことでは全然ないと。
なるほど、
うん、
そうですね、だから今節さんのお話聞いてるとそうなのかなって思いますよね、うん、で今お話してるからこの本が2冊出てるけれども、うんうんうん、節さんにとってはその時のだってプロセスがすごい大事だったわけですもん、
そうですね、
だから今に至ってるわけですもんね、うんうんうんうん、なるほど、はい、ここでまだまだお話は尽きないのですが、節さんの人生のターニングポイントについて引き続きお聞きしていきますので、後半もお楽しみください。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。